さゆりと話そう、話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆様こんにちは、さくらさゆりです。今聞いていただいたのはオリジナルでオープニングテーマでした。でこの番組は毎月1回の放送なので、前回の放送の後朗読劇に出させていただきました。宮沢賢治作の銀河鉄道の夜という、有名な童話なんですけれども、これを読み手5人とあと BGM がピアノという組み合わせでやりまして、で私はカンパネルラの役をさせていただきました。でカンパネルラというのが宮沢賢治の妹さん、亡くなった妹さんをモデルにしたという説と、一緒に登山をした後輩、男性の後輩をモデルにしたという説が両方ありまして、である日、文化館で宮沢賢治の展示解説っていうものがありまして、でその時に解説をしてくださった学芸員の方、女性の館長さんなんですけども、その方にどっちなんですか、妹さんなんですか、後輩なんですかって聞いたら、さあどっちなんでしょうねとかおっしゃっていて、なので結論決まっていないっていうことです。というのも、銀河鉄道の夜というのはいろんなモチーフを持ち寄った作品なので、それまで賢治が書いてきたいろんな作品に出てくるいろんな人を混ぜ合わせているので、一つに決めなくていいんじゃないのみたいな雰囲気でした。というわけで、男性って受け止めても女性って受け止めてもどちらでも結構なんですが、とにかく、ジョバニっていう男の子が主役 でその子は勤労少年 でその子の親友っていうのがカンパネルラです。でお父さんが博士で、家には家には星座の図鑑があったり、あとワンちゃんを飼っていたり、多分妖犬なんですけども、それから、アルコールランプで走る、汽車の模型があったりっていう、裕福な町の家のお坊ちゃんで、ただお母さんは亡くなっていて、今のお母さんは別の人っていう、そういう家庭のカンパネルラの役をさせていただいたので、今日はカンパネルラのセリフを抜粋しまして、で、その前後ちょっとずつつけながら銀河鉄道の夜の大体の感じをお届けできればなと思います。では宮沢賢治作銀河鉄道の夜。1、午後の授業。2、活版所。3、家。4、ケンタウル祭りの夜。5、天気輪の柱。6、銀河ステーション。すぐ前の席に濡れたように真っ黒な上着を着た背の高い子供が、窓から頭を出して外を見ているのに気がつきました。そしてその子供の肩のあたりがどうも見たことのあるような気がして、そう思うともうどうしても誰だか分かりたくてたまらなくなりました。いきなりこっちも窓から顔を出そうとした時、にわかにその子供が頭を引っ込めてこっちを見ました。それはカンパネルラだったのです。ジョバンニが、カンパネルラ、君は前からここにいたの？と言おうと思った時、カンパネルラが、みんなはね、ずいぶん走ったけど遅れてしまったよ。ザネリもね、ずいぶん走ったけど追いつかなかった、と言いました。ジョバンニは、そうだ、僕たちは今一緒に誘って出かけたのだと思いながら、どこかで待っていようか、と言いました。するとカンパネルラは、ザネリはもう帰ったよ、お父さんが迎えに来たんだ。カンパネルラはなぜかそう言いながら、少し顔色が青ざめて、どこか苦しいという風でした。 ところがカンパネルラは窓から外を覗きながら、もうすっかり元気が治って勢いよく言いました。
ああしまった、僕水筒忘れてきた、スケッチ帳も忘れてきた、けれど構わない、もうじき白鳥の停車場だから。僕白鳥見るの本当に好きだ。川の遠くを飛んでいたって僕はきっと見える。
そしてカンパネルラは丸い板のようになった地図をしきりにぐるぐる回して見ていました。
この地図はどこで買ったの？黒曜石でできてるね。銀河ステーションでもらったんだ。
君、もらわなかったの？
ジョバンニは白鳥と書いてある停車場の印のすぐ北を指しました。
そうだ。
おや、あの河原は月夜だろうか。
なんて綺麗な水だろう。波が紫色になったり、虹のように光ったりしているね。
僕はもうすっかり天の野原に来た。それにこの汽車、石炭を焚いてないね。
ジョバンニが左手を突き出して窓から前の方を見ながら言いました。
アルコールか電気だろう。
ごとごとごとごと、その小さな綺麗な汽車は空のすすきの風に翻る中を、天の川の水や三角点の青白い輪行の中を、どこまでもどこまでもと走って行くのでした。
ああ、リンドウの花が咲いてる。もうすっかり秋だね。
明るい未来を私たちが作ろう。悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ああ、リンドウの花が咲いてる。もうすっかり秋だね。
カンパネルラが窓の外を指して言いました。線路のへりになった短い芝草の中に、月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫色のリンドウの花が咲いていました。
僕飛び降りてあいつを取ってまた飛び乗ってみせようか。
ジョバンニは胸を躍らせて言いました。
もうダメだ、あんなに後ろへ行ってしまったから。
7、北十字とプリオシン海岸。
おっかさんは僕を許してくださるだろうか。
いきなりカンパネルラが思い切ったというように少しどもりながら咳き込んで言いました。
おっかさんは僕を許してくださるだろうか。
僕はおっかさんが本当に幸いになるならどんなことでもする
けれども、一体どんなことがおっかさんの一番の幸いなんだろう。
カンパネルラはなんだか泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした。
君のおっかさんは何にもひどいことないじゃないの。
ジョバンニはびっくりして叫びました。
僕わからない
けれども、誰だって本当にいいことをしたら一番幸いなんだね。
だからおっかさんは僕を許してくださると思う。
カンパネルラは何か本当に決心しているように見えました。
もうじき白鳥の停車場だね。
ああ11時かっきりには着くんだよ。
僕たちも降りてみようか。
ジョバンニが言いました。
降りよ。
二人は一度に跳ね上がってドアを飛び出して改札口へ駆けていきました。小さな5、6人の人影が立ったりかがんだり、
時々何かの道具がピカッと光ったりしました。
何か掘り出すか埋めるかしてるみたいだね。
行ってみよう。
二人はまるで一度に叫んでそっちの方へ走りました。
この砂はみんな水晶だ。中で小さな火が燃えている。
おや、変なものがあるよ。
不思議そうに立ち止まって岩から長い細長い先の尖ったクルミの実のようなものを拾いました。
クルミの実だよ。空たくさんある。流れてきたんじゃない、岩の中に入ってるんだ。
大きいね、このクルミ。倍当てるね。こいつは少しも傷んでない。
早くあそこ行ってみよう。きっと何か掘ってるから。
ボスと言ってね、今の牛の先祖で昔はたくさんいたさ。
標本にするんですか。
大学士は慌てて走っていきました。
もう時間だよ、行こう。
地図と腕時計とを比べながら言いました。8、鳥を取る人。
それはいいね。この汽車は実際どこまででも行きますでね。
あなたはどこへ行くんです。
いきなり喧嘩のように尋ねました。つい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところがその人は別に怒ったわけでもなく、頬をピクピクしながら返事しました。
わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえる商売でね。
何鳥ですか？
鶴やガンです。サギも白鳥もです。
鶴はたくさんいますか？
いますとも、さっきから泣いてます。聞かなかったのですか？
いいえ。
標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。
おかしいね。
首をかしげました。
おかしも不審もありませんよ。そら。
その男は立って網棚から包みを下ろして手早くくるくると解きました。
さあご覧なさい、今取ってきたばっかりです。
本当に詐欺だね。
二人は思わず叫びました。
目をつぶってるね。
指でそっと詐欺の三日月型の白いつぶった目に触りました。
まだまだ物語は続くのですが、ぜひお手に取って読んでみてください。銀河鉄道の夜。ありがとうございました。さくらさゆりでした。また来月お会いしましょう。